3月5日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは中国全人代が開幕したというニュースであります。それからその中国とアメリカの関係について昨日も詳しくお話をしましたけれども、今日は日経新聞朝刊一面でアメリカ軍がアジアに対中ミサイル網を築くと、6年で2兆9000億円余りを、投じる案を検討するというニュースが入ってまいりました。そして緊急事態宣言の延長について、菅総理大臣は9時から記者会見の予定ということになっております。まず収録しておりますのが3月5日金曜日、日本時間の夕方6時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっています。日経平均株価の終値は昨日と比べ65円79銭安 28,864円32銭で取引を終えております。アメリカの長期金利の上昇を背景に株価、アメリカの株価指数が大幅安になった流れを東京も受け継いだということでありました。下げ幅一時600円余りまで広がったんですが、午後に入ると、下げが一服をしたということでありました。さあ、今日はですね、全人代の開幕というニュースからです。中国の第13期全国人民代表大会は、その第4回会議が、今日午前、北京の人民大会堂で開幕をしたということです。李克強首相は所信表明にあたる政府活動報告で、2021年の実質経済成長率目標を 6% 以上と設定をしました。また選挙制度の全面的見直しを議論する香港問題については外部勢力の干渉に断固反対すると強調しております。香港は本来でしたら立法会の議員の選挙が今年行われる予定だったんですけれども、これ一部報道、特に地元のサウスチャイナモーニングポストなどは22年まで延期をするというようなことも出ております。まあそれによってですね、その間にこの立候補者であるとか選挙の方法であるとか、まあ様々なところで骨抜きを行って、陥落していくと。残念ながら香港に関して本当に残念でならないというところですが、そういったことになってしまっているというところです。まあコロナもあってなかなか海外からのメディアも中に入っていけないというようなこともある中で、非常に悔しいんですけれども、そういうことになってしまっております。民主派排除に向けて選挙制度の見直しも議題にということで、まあこの中国の全人代の中でそういったことも決まっていってしまうのではないかと。22年はそうなると行政長官の選挙もあるんですけれども、この行政長官の選挙についても、まあ、見直しを行うというようなことも観測されております。2019年には区議会選挙で民主圧勝したということなんですが、その圧勝をもとにですね、区議会議員の枠というのが立法会の議員の中にも、あるいは行政長官選挙の中にも一定数設定されているわけですけれども、ここの部分を全部なくしてしまうんじゃないかというようなことまで言われております。そして、全人代で2021年予算案というものが審議されますが、国防費が、前の年と比べて 6.8% 増、日本円にしておよそ22兆6000億円という額が計上されているということであります。20年度予算案が 6.6% 増だったことを考えると、伸び率がやや拡大したということも言われていますし、また科学技術予算であるとか、そういった技術開発費の部分というのはここに乗ってきていないし、まあそもそも論として、中国の場合は、民生用に開発したものが容易に軍用にこう転換されるというようなこともありますので、まあ、実際に投じられている金額というものはもっともっと大きいと。他方日本は、そういった兵器の開発費も含めまして、防衛装備品開発費も含めて、なぜか GDP の、まあ、1% 程度5兆円に毛が生えたぐらいというところを 誰に強制されるわけでもないのに続けていると、GDP の 1% 枠っていうその枠そのものはすでに撤廃されて久しいんですけれども相変わらず縛られ続けているということになっております。その間に、実力差がどんどん広がるという以上にですね、はい、このままで、抑止力がどこまで持つのかということも含めて本来は議論しなければいけないところだろうと思いますし、これから予算を投じても間に合うかどうかというようなところなんですけれども、しかし動かないよりは動いた方がマシであるということも合わせてですね、早急な喫緊の課題のはずなんですけれども、もうコロナとそれから総務省接待問題と、国会はもはや惨憺たる状況になっているとこういうことが言えるんではないかと。まあ当然その辺をですねアメリカもこう見ながらもいい加減まずいんじゃないかというようなことも出てきているのかもしれません。今日の日本経済新聞一面トップはアメリカ対中抑止へインド太平洋重視というところで、アジアに対中ミサイルも、6年で 2.9 兆円を要望ということが一面トップとして掲げられています。アメリカ政府と議会はインド太平洋地域での中国への抑止力を強化するため、2022会計年度、これは21年10月から22年9月までということですが、ここから6年間で273億ドル、日本円に直すとおよそ2兆9000億円規模の予算を投じる案というのを検討するということです。沖縄南西諸島から、フィリピンを結んでいく第一列島線に沿ってアメリカ軍の対中ミサイル網を、築くということで、台湾や南シナ海有事を想定し同盟国との協力も探るというふうになっております。ある意味アメリカがですね、防衛のラインを敷いてきてここを取ろうと攻撃しようという時には、報復が必ずあるぞということを行動で示すというものであります。日経が入手した要望書には中国抑止に向けた重要な軍事能力に資源を集中させると、で、さらにですね先制攻撃はあまりにも打撃が大きく失敗すると思わせることを目的としているということで、もう明明白々に中国に対して、まあ、この第一列島線を取ろうとしてきた時に、直接的に報復があるぞというですね、ここにトラップワイヤーが仕掛けられているぞというのを明快に示して、そして抑止をしていくと、まあ、今までどちらかというとですね、まあ、この第一列島線に当たるところ、具体的にはまさにこの日本の南西諸島であるとか台湾というところなどとなりますけれども、やや曖昧な形での戦略というものを取ってきた経緯があります。明快に動くかどうかというのがわからないというこの曖昧戦略で、どっちに行くかわからないけれども、ひょっとしたらアメリカ軍は出てくるかもしれないぞというようなことを思わせて、そして、抑止を効かせるということを、まあ、アメリカ基本線としてきました。まあ、その流れの中にですね、例えば尖閣諸島なども含めて、日米安保条約の第5条には日本の防衛義務というものが書いております。で、尖閣についてはですね、この間国防総省のスポークスマンが、尖閣日本の主権があるというふうに、まあ、言ったと。まあ、これ従来は施政権というふうに言っていたので日本の施政権があると、で施政権があるところは守るんだというふうに、言っていたわけですけれども、これを主権というふうに言ったので日本側としてはこれは相当踏み込んだぞということで、色めきだったわけですが、その後国防総省の報道官は、いや、あれは私のミスだったんだと、施政権があるところでは5条適用となるという基本線は変わっていないというふうに訂正をしました。施政権という言葉と主権という言葉では全く違うというところ、主権に関しては、まあ、関知しないというのがアメリカの建前であります。そして、今は日本が、まあ、名実ともに施政権を維持しているということですが、例えば、これは想像したくない未来ではありますが、中国海警局がどんどんと船を出してきて、そして、尖閣に上陸をし、そこに、例えば施設を築く等々をしてしまった、それを日本は指を加えて見ていざるを得ないと ういう状況で、こうなってくると、いや主権が変わったんでしょ、だからアメリカは手出しませんよ、ここが安保5条の適用にはもうなりませんよ、主権が変わったんですからと言われてしまいかねないというリスクを負っていると、まあ曖昧戦略の裏返しで日本がリスクを背負うということになります。まあその分ですね、日本が、自国の領土領海、領空というものをきちんと守るんだという姿勢を示さなければいけないんですが、今まではそういった、曖昧戦略を取ってきましたけれども、曖昧戦略で言っていてはひょっとすると中国出てくるかもしれないと、アメリカの曖昧戦略気にしなくなってしまうかもしれないという危機感もあるのか、明快なラインを引っ張ってきたと。で、これはですね、非常に大きなかつ重要なニュースだなというふうに思うのが、これあくまでも日経新聞が出してきている図なんですけれども、南シナ海から台湾、東シナ海へというですね、まあ、日本列島も含めた、このアジアの地図とこういうものが出ています。でそこに第一列島線ということで青い点線が引かれているんですが、この青い点線の部分が、沖縄と、まあ、鹿児島の奄美諸島から沖縄の南西諸島へこうぐーっと線が伸びています。でその線の東側に沖縄本島であるとか石垣宮古という島々もあるわけです。でその点線がですね、台湾に来ると台湾の東側に、点線があると、台湾は、点線の中国側にその島が置いてあるとこういう形になってます。で、さらに点線が下に伸びてバシー海峡を渡ってフィリピンまで行くと、ややですね西側に点線が移って、フィリピンは、どちらかというとこの点線の東側、アメリカ側にいるということになってます。これがアメリカがその出している内部文書でどういう表現になっているのかというのは非常に重要で、というのが、まさにですね、このこういった線をどこで引っ張るかということによって、あ、アメリカはここだったら手出ししないのかな、あるいはここは手出しするのかなという、相手側へのミスリードにつながってしまうと、まあ、この場合は日経が出している地図ですんで、中国側への忖度等々も働いてこういう形にしたのか、その辺は全くわからないというところですが、ここの、まあ、線を引っ張って、どこを防衛ラインにするということを公にする場合には、それによってミスリードが起こってしまい、そして紛争が起こる可能性があると、まあ、有名な故事では、アメリカの国務長官ディーン・アチソンという人が、アメリカの防衛線について聞かれたときに、まあ、朝鮮半島がその外側にいるんではないかというような表現をした。で、これを聞いた当時の北朝鮮、キム・イルソン、さらにはソ連、中国というあたりが、であれば朝鮮半島を共産圏に入れることができるのではないかということで、38度線を超えて、朝鮮戦争が勃発したということがあったわけであります。まあそのあたりで、今回はですね、その要望書の中で、先制攻撃が失敗すると思わせるんだということ、そして、記事の中では台湾や南シナ海の有事を想定しというふうに書いてますので、おそらくまあ台湾に手を出してきた時にはしっぺ返しがあるぞという形での抑止力を効かせようとしている。まあ当然ですね、第一列島線に、まあ、その要石の一つとして台湾という大きな島はあるわけですんで、このあたりですね、この記事の持つ意味であるとか、あるいはこの要望書の持つ意味であるとかっていうのは慎重に読み解いていかなければいけないし、アメリカの危機感というものが何か本気であろうかなということが見えるわけであります。そしてまあバイデン政権が中国に甘いんじゃないかというようなこと、トランプさんが選挙で負けたと いうことがあって、バイデンさんに関してはことさら、かなり、まあ、辛口の見方をする方も多いんですけれども、ただ差は去りながらですね、今の政権はバイデン政権でアメリカ動いてしまっているということも合わせて考えると、まあ、こういった文書が出てくるということ、これをですね、しかも日本のメディアにある意味スクープさせたっていうことは、むしろ日本に対して、アメリカは本気なんだぞって、それを分かってほしいんだというような、メッセージ性があるのではないかということも推測することができると思います。まあ、その辺をですね、きちんと読み解いていかなければいけないし、そしてアメリカの中には、この東アジアの自由で開かれたインド太平洋というものを重視する、勢力が一定程度きちんといて、そこと日本はきちんと連携をしていかなければいけないと、そういったこともあるのか、昨日も申し上げましたが、アメリカブリンケン国務長官とオースティン国防長官が、ロイターは3月15日というふうに言ってますが、来日をすると、そして2プラス、外務防衛、担当閣僚会議というものも開くんだと。で、さらにですね、それだけではなくて、日米豪印、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、この4カ国、クアッドと言いますけれども、この外相の会議というのは対面であったりオンラインであったり、かなり頻繁にやっておりますが、来週にもですね、オンラインの形ではありますが、4カ国首脳の、会議、首脳のクアッドと、クアッドサミットを実施すると、いう運びになったようであります。まあ、こう本当にあらゆるツールを使って、バイデン政権発足から、まあ、1ヶ月半余りですけれども、抑止というものをきちっと効かせようということを、まあ、やってきているという点、まあ、ここは東アジアにいる我々日本として、評価すべきであろうし、ここを歓迎し、そしてさらに強化していくことで抑止力を強化していくということが非常に重要なんだろうというふうに思います。それからそんな中ですが、東京を含めた1都3県緊急事態宣言が延びるということを今日正式に決定し、そして、9時から内閣総理大臣が会見を行うということのようであります。そんな中でですね、1日あたりの新規の感染者数の目標、これ500人を切ったら解除じゃないかということが言われていたんですが、しかしそうであっても減りが鈍いので解除しませんというゴールポストの動かし方をしてますけれども、まあ、それをに懲りたのかですね、今度はかなり厳しい目標を出してきてました。東京都宣言解除で数値目標、新規感染140人と、ああ、これ解除する気ないのかっていうのですね。その影響で相当さまざまな人が経済的にも影響を受けるし、そもそも論としてこんなに頻繁に目標を変更されたらですね、誰も言うこと聞かなくなるぞという話もあるんですが、これを大真面目にやっているとい う全部が茶番だったらどれだけいいかというような、ことになっております。で、まあ、そんな中でですね、当然ながらさまざまな業種、特に、飲食であるとか宿泊であるとかサービス業が影響を受けます。休業要請を受けて休業する飲食店などには1日あたり6万円とされる休業補助金のようなものが出ますけれども、一方でそこに納入する会社であるとか、あるいはそのお客さんを見込んで営業しているタクシーであるとか、さまざまな業種が絡むわけですけれども、直接的に休業要請を受ける飲食店以外にはそういった補助金が出ないということで、経済産業省はですね、そもそも、この緊急事態宣言で影響を受けた取引先を支援する最大60万円の一時金というものを、設定しておりました。そしてこれが、3月1日に、まあ、かなり詳しい概要が出て、そしていよいよ受付が始まるということになっておりますけれども、今日ですね、梶山経済産業大臣は閣議後の記者会見の中で、緊急事態宣言延長の場合もこの最大60万の一時金の給付額は維持する方針を示したということです。期間が延びたんだから維持するじゃダメだろうということは思うんですけれども、しかもこれ一法人あたりということになっています。せっかく予備費をですね積んでいるわけであります。その上、その予備費というものは、今審議されている2021年度の本予算ではなく、 2020年度の補正予算第3次補正の中にも予備費は積まれていると。これコロナ対策で予備費を捻出してですね、一刻も早く積みますべきなんじゃないかと私は思いますし、それがですね、ゴールポストを動かした政権としてせめてもの責任であろうということは強く訴えておきたいところであります。そもそもゴール動かすんじゃないという話ですし、ゴール動かすんだったら、それに対して陳謝して、今日ですね、菅総理大臣、国民に対して陳謝するみたいなこと言ってますけど、謝んだったらやるんじゃねえよということも非常に思うところです。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。また来週もぜひお聞きいただければと思います。以上、飯田浩司でした。